今日の説教の結論は、このルカ福音書13章の24節の言葉、イエスは一堂に言われた、狭い戸口から入るように努めなさい。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだ。ここに狭い戸口、書いてあります。狭い戸口とは何か。ある英語の訳は、天国への戸は狭いと訳しています。狭い戸は、狭いドアというふうに、英語なんかではドアと訳書いてあります。日本語でそれを戸と訳してるわけですね。で、神の国に入るためのその入り口のドアは狭いと。しかしそのドアが神の国に入っていく、それがドアなのだ、入り口なのだ、そこから入っていきなさいとキリストは言われた。これが日本の文化では、千利休によって考案されたといわれる、茶道の茶室に入るための入り口の扉、二次り口に似ているのではないかと考えられます。縦二尺二寸、横二尺一寸、約66センチ幅の小さな狭い入り口の戸を自分で開けて、そして茶室に入っていく。その際、小さい入り口の、扉の前に石のこう玄関というんでしょうか、靴を脱ぐと、履物を脱ぐところがありますけど、そこで履物を脱いで、入り口の引き戸をこう開けると、そうしますとその奥に茶室が広がっているわけでありますが、その時に入り口が狭いので、どうしても足を曲げ、膝を折り、いわば正座するような形で、姿勢で頭を下げて体をにじらせてしか入ることができない、そういうその入り口のドア、その戸がですね、狭いわけであります。したがって武士は身につけていた長い刀を取って、それを刀をかける、そういう刀かけっていうんですかね、そういうのもあったというふうに聞いています。入り口の戸、そこに刀をかけて、にじり口をくぐらなければならなかった、そんなイメージをすることが、ここに、狭い戸というのはそういうイメージではないかと思われます。キリストはここに入るときには、誰でも努力がいると。その次の言葉がですね、努めて、入るように努めなさいと書いてあるんですね。努めるということは、ここに必死に努めよとか、あるいは努力して、できる限りの努力をして、あるいは苦闘をしながら入りきたらんために戦えよと、そんなこの訳語が、聖書の翻訳者もですね、いろんな方々がそういう苦労をしているわけですが、そういうふうに訳語がこう見えます。この言葉は、競技場で競技をする、コリント書の9章にはそのことが、ギリシャの世界でいろんな、スポーツが盛んであったということを考えますと、その競技をする、賞を得るために努力する、そうですね、何もしないでいたんではこの賞に入ることはできない、あるいは決戦をするという、戦いをするという、そういった言葉であります。人と戦うということもあるんですけれども、また同時にそれは、自分自身のとの戦いということも当然、競技にはあるわけでありますね。神の国に入るための戦いがいろいろある。そのような、精神的な戦いを経ないで、あるいはいろんな意味での戦いをですね、経ないで入ることは、人はいない。例えば我々がこの毎週この礼拝に来るということもですよね、これも一種の戦いでありますね。 誰もその、時間と労力、時間とですね、経済的なものをかけながらですね、しか礼拝に来ることはできないわけであります。あるいは精神的な戦いもそこにあるわけであります。自分の。で、そういうものの戦いなしに礼拝に来ることもやっぱりできないわけですね。習慣だからとか簡単に来てるっていう人は誰もいないんです。みんなそれぞれの戦いを持って、戦いをしてここに来ているということであります。ここに入ろうとしても入れない人が多いのだと続けられております。入り口のところまでは来るんだけれども、そこから自分で努力して狭い戸を入ってくる人は少ないとキリストは言われた。教会の扉は広いですよ。誰と来たっていいんですよ。誰でも歓迎してます。しかしそこから本当にさらに礼拝に来て、そしてさらにキリストのところに入ってくるという人、それは少ないだろうと思います。まさに、そのことをキリストは言われた。そもそもこのような言葉をキリストが語ったのは22節で、町や村を巡回して教えながらエルサレムに向かって進んでいる時、一人の群衆が質問をした。主よ、救われる人は少ないのでしょうか、という質問をした。それに対する答えとしてイエス様は群衆に語っているわけですね。なぜこの人は救われる人は少ないのだろう、少ないのでしょうかというふうに質問したのかと、聖書の学者の説明によりますと、当時この律法学者の間でもですね、そういう問題がしばしばこの取り扱われたことであったと。それによると、イスラエルを作ったが救われる人は少ないという悲観論者を言う律法学者もいた。まあ、天国でですね、行った時に救われる人は少ないのでしょうかといったようなことが話題になってたということです。そしてそこに2つの意見があった。悲観論者はですね、やっぱり少ないんだよという、そういう意見。またこの反対の人はですね、楽観論者もその律法学者の中にはいた。イスラエル人は来たるべき世において、この救われるということが保証されているんだよといったような、まあ、そういう楽観論者もいた、まあ、両方いたわけなんですよね。ですから多分この質問者はこの悲観論者、つまり救われる人は少ないという意見もあるということを聞いて、まあ、恐ろしくなってっていうか、自分なんかもう救われないんじゃないかななんていうふうな思いがあったのではないかと推定されますよね。で、そういう人が質問をした。イエス様、ここで今巷で話題になっていますがということには書いてないんですけども、救われる人は少ないのでしょうかという質問をしたと考えられます。しかしイエス様がですね、それに対してこの救われる人は少ないとか多いとかということは答えられないでですね、そのことについては直接答えられないで、この今日の説の答えをなさった。あなた方は狭い戸口から入りなさいと、入る、そして狭い戸口から入るように努めなさいというふうに答えたというのであります。ヨハネ黙示録にはですね、にある、まあこのキリスト教の異端というか宗派の中にはですね、このヨハネ黙示録にある言葉、ここに14万4000人がですね、エルサレムの宮に立ったということが書いてあるんですよ。で、注目したいのはここでですね、彼らは14万4000人という、これが実は救われている人の数なんだというんですね。これは皆さんご承知の通り、12×12、これが144ですね。それの1000倍、これが14万4千人という数なんでありますね。ヨハネ黙示録を解釈するときにですね、このさまざまな数字の問題が出てまいります。ですから直接これをですね、文字通りの実際の数というふうに解釈する、受け止めるのはヨハネ黙示録のいわば 聖書を解釈する時のですね、ちょっと誤ったものになっていく。ですからある宗派の人たちはこの自分たちこそが14万4千人に、あなた方もこの14万4千人に入らないとですね救われないよ、救われないよってはどういうことかというと滅びるよっていうことを意味してるわけです。滅んだら大変だよね。だからこういうことを自分たちの教えるですね、命じることをしなさいみたいな、伝道しなさいとかね、まあ、つまりこれはある意味で脅迫するために言ってるような、まあ、そういうことがあるわけであります。つまり数えきれないこの14万4千人の数っていうのはどういうふうに解釈したらいいかというと、実はこれは数えきれない12というのは完全数ということですよね。完全数のまた完全の 12×12 ですから、つまり、救われる者の数はですね、人間にはこの数えられないほど、まあ、多いのだという、まあ、そういう意味でありますよ、ね、そういう意味にあの言葉をこのよくはね黙示録の言葉14章の一節の言葉は、まあ、解釈しなければならないと言われております。つまりイエス様はですねここで、この人の問いに対して直接ですね、救われる人は多いとか少ないとか数でですね表すことが一体できるのだろうか、実はそんなことは実はできないんですよね。数の問題にイエス様は答えていない。しかし24節でイエス様は群衆に向かってこう言われた。言っておくが、入ろうとしても入れない人が多いのだから、あなた方は狭い戸口から入るように努めなさい。狭い戸口の前で決断ができずに、あるいはそこにためらったり、何と努力してもですね入れない、簡単ではないと、その結果入れない人が多いとイエス様は言われた。マタイ福音書の22章には招かれる人は多いが選ばれる人は少ないという言葉も確かにイエス様は語っていますね。ちょっと文脈は違うんですけど語っています。しかし同時にヨハネ黙示録にはこういう言葉もある。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送りなさい。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。そういう言葉がヨハネ黙示録にはあるんですよ。つまりダビデの鍵を持つ、それはイエス様自身を指してますね。誰も閉じることなく、閉じると誰も開くことができない、そういう権能を持っているイエス様がこう言われる。救いの門は大きく開かれている。救いの門は大きく開かれている。そしてその開いた門というものは誰もそれを閉じることはできない、あるいは一旦それが閉じられるならばそれを誰も開けることはできない。救いの戸口に入っていくには自分の刀を一旦取り出して、それを刀をそこに置いてですね、茶室に入っていかなきゃならない。まさにそのにじり口の前で身を低くして謙遜に、神の前で小さくなってでなければ入れないのだ、そういうふうにキリストは言われた。多くの人が神の国の前まで来るがためらって入っていけない、あるいは身を低くすることができない、そういう人は入ることができない。 そこでイエス様はさらにこの言葉の意味を解説するつもり意味でですね、例えをさらに語ったわけですね。どういう例えか、家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、ご主人様開けてください、ご一緒に食べたり飲んだりしましたし、私たちの広場で教えを受けたのです。そう言ったとしても、一旦戸が閉められてしまったならば、この主人は何というかっていうのが、このイエス様の大変皮肉を込めた言葉がここに書かれております。何て言ってるか、これが25節ですかね、6節ですかね、27節になってしまいません、戸を叩いてる方はですね、あの時一緒に食べたり飲んだりしたじゃありませんか、あるいは私たちの広場であなたから私は教えを受けたものですということを言うわけですね。ところがその時家の主人はこう言うと、お前たちがどこのものか知らない、不義を行う者ども皆私から立ち去れ、そう言うだろう、人間の方はですね、イエス様のについて一緒に食事をしたこともあります、一緒にあなたからみんなで広場で教えを受けたことがありますと言うだろう。しかし一旦ドアが閉められてしまえば、そういう言葉は通用しない、そうキリストは言われたんです。ここに戸を閉めたというふうに書いてありますが、このところはドアの錠を下ろしたと、ドアを閉めただけではなくて、ドアの戸の鍵も錠も下ろしてしまったという決定的なことが行われたんだという意味でありますね。一家の権限を握っている主、先ほどのヨハネ黙示録にあった、この方が開けると誰も閉じることはできないし、反対にこの戸を閉めるならば、この方が閉めてしまうならば誰も開けることはできないと、救いの権能を所有しているのは、そういう権限を持っているのはイエス・キリストだけであると、どんなにドアを叩いても人情を持ち出しても、一家の主人が門を開いている時に、その時に決断しなければ、その時を失ってしまうならば、その戸が閉じられてしまうならば、その時が来てしまったならば入ることはできないのだ。アブラハム、その次の言葉イエス様は言われた、あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分は外に投げ出されることになり、そこで泣きわめいて歯ぎしりすることになる。神の国の宴会には東から西から、また南から北から、多くの知らない人たちがですね、そこに集まってくるだろう。自分の知らない多くの人たちがそこに神の国の宴会に集まってくるだろう。そしてそこではですね、自分たちは他の民族よりも先に選ばれたと思っているユダヤ人たち、そうですね、そこでは後の人で先になるものがあり、先の人で後になるものもあると、大変意味慎重な言葉をイエス様は言っていますよね。もうそういう人はダメで、この救われないとは言ってる、言わいないんですよ。先に選ばれたものでも後のものになる人も出てくるだろう。あるいは、こんな民族、こんな人救われるのかと思っているような人であっても先になるだろうと いうことを言われた。先の人で後になるものもあると。教会に何十年も通ってきている、これは先の人ですよね、いわば。そういう人でも本当に神の国に入れるのか、後になる人もあるという、そういう警告を例えの形でイエス様は教えられたのであります。救われる人数の問題ではない、この世の経験やあるいは救いのことが神の国に入ることのですね、事柄を決定するものでもない。この世の経験がですね、イエス様を知ってるとか、あの先生を知ってるとか、この先生と、あ、この信者と私は友達なんですとか、それはこの世の問題ですね。それはそれは決して否定されるべき問題ではないですけど、それはあくまでもこの世の事柄なんですよ。我々はここで、イエス様はここで私たちにこの態度決定をですね迫っているのは、これは神の救い、その救いに入るかどうかという、そういう問題なんだということであります。キリストの救いは、先ほどヨハネ黙示録にありましたように、誰に対しても開かれている、そう書いてますよ。誰に対しても教会の扉は開かれているんであります。そこには時間の長さや場所や民族や人種や国境や男や女や年齢、過去の出来事、そういったものは、そういったものを実はキリストの救いというものは超えているもんなんだということですよね。あなたはどういう過去があったとか、私はもう出られるようなものではありませんとかね、罪深いものですとか、そういうふうに言う人が日本人は多いと思うんですが、そういうものを超えているんだと、キリストの救いはということでありますね。まさに自分は何十年も教会に来ている、そういうこともはるかに超えているものなんですよ。そういうことは問題にならないんですよ。まさに神の福音の恵みがここにあると思います。この同じルカ福音書の後の方23章には、キリストと共に十字架につけられたあの犯罪人の一人の言葉が残されています。まさに今死に行かんとする時、この犯罪人の一人は、イエスよ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してくださいと言った。そうですよね。その時イエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に、まあ、楽園にいる、まあ、パラダイスにいる、神の国にいると言われたんですよね。はっきり言っておくというのはアーメンということですよね。イエス様は確かなことを言うときに、あるいはみんなに覚えていてほしいときに言うときに、はっきり言っておく、アーメンアーメン、真実なことを言うというふうに言われた。まさにこの犯罪人の一人は、何かいい働きをしたとか、あるいはここでですね特別なことができるわけではないんですね。もう十字架につけられてるんですから。しかしその時ただ一つ、あなたの御国においでになる時には私を思い出してください、まさにここのこの言葉の中に、この犯罪人、この十字架につけられた男が、まさにこの言葉によって神の御前に身を低くしている、そういう姿がある。まさにそういうふうにして、この茶室に入っていた一人の男、神の国に入っていた一人の男の姿があると思います。キリストの救いにはユダヤ人もギリシャ人もない。これは実は我々が考えている以上にですね、この民族、ユダヤ民族とギリシャ人たち、お互いに対立してたんですね。これなんだあいつらは神様のことを知らないじゃないかと、 ユダヤ人は言う、ギリシャ人は言う、なんだあいつらは文化の一つも知らないんじゃないか、そう言ってた。まさにキリストの福音の前にはですね、ユダヤ人もギリシャ人もなく、男も女もなく、そのような区別、この世の区別は一切ないんだ、一切超えているんだ、この最後の最後にこの罪人は、この十字架につけられた罪人は救われている。ここで残されていることは、身を低くして神の国に入っていくことだけだ。まさにそのことを、ルカ福音書はこの23章の方で書いてるわけですよね。ですからここでイエス様が言われたことは、あの20後の方になって、あのことが、イエス様が言ったことは本当だったということが、ここで見ることができるわけであります。キリストの救いはすでに与えられている、あとはそれを受け入れるか、その二次輪打ちの前で私たちはそれに身を低くしてそこに入っていくか、その決断だけが求められている。ルターが宗教改革の時に、1517年ですか、ウィッテンベルクの城教会にこのテーゼを掲げた。それはそういう討論をしてほしいという、当時のやり方だった。その95箇条のテーゼの第一に挙げたことは、悔い改めについてのテーゼであった。そしてイエス、このルターはこう言ってますね、何じら悔い改めて福音を信ぜよと、イエス様が最初にこの地上に来てですね、地上で宣教をなさった時に、あなた方は悔い改めて福音を信じなさいと言った。悔い改めて福音を信じなさいと、そういうふうに言った時に、それはキリスト者の全生涯が悔い改めの連続であることを言われたのである。実はこれはどういうことかというと、当時の世界はカトリック教会でした。中世のカトリック教会、その時にはですね、カトリック教会でもちろん悔い改めるということは言われてたんですけど、だけど年に1回だけ教会に来れば悔い改めをすればそれでいいですよ、これ信者の印だ、だからまあ当時の教会1回、だから少なくともね、1回だけは、年に1回だけは神様の前に悔い改めをするために司祭の前に来なさい、礼拝に来なさいということだったわけです。 そしてその時でその問題をですね、つまりそういうことだと、年に1回だけ教会に行けばいいのか、そうですよね、なってしまいますよ。それが当時の実は信仰生活の一般的な姿だったと。これに対してルターはですね、そういうことでいいのかという問題を提起した。悔い改めるっていうのは年に1回だけ悔い改めればいいのかという問題だった。イエス様が悔い改めよと言った時に、その言葉は年に1回だけ悔い改めよという、そういう意味じゃないんじゃないか、そうじゃないだろう、それはキリスト者の全生涯が、毎日毎日が神の前にですね、悔い改めたら悪いことをしたから神様すいませんでしたって、そういう意味に使われていたようなんですけど、そうじゃなくて我々は毎日毎日神に向き直って歩んでいくこと、生きていくことだ、神の方に心を向けるということが悔い改めるという方向を変えるということですよね。この世のことにだけも没頭してた人間が神の方に心を向けていく、それが方向を転換する、それが悔い改めるという言葉の意味であります。ですから、そして福音を信じなさいと。ですからこのイエス様がそういうふうに言われた時に、それはキリスト者の毎日の生活、キリスト者の全生涯が神に向かって顔を上げ、神に向かって心を向けて、そして 生きていくものとなるということだったのではないかということをルターはこの問題を提起したわけでありますよね。これが宗教改革の火蓋となった。マンネリの宗教生活に対して悔い改めの概念を大きく変えるくさびを打つものとなったのであります。先ほど読んだ旧約聖書の詩編107編、そこにはバビロンの捕囚から帰ってくるですね、東から西から南から北からですね、多くの人たちがこう帰ってきて喜びに神様のもとに帰っていくという、今までの囚われから帰っていくという、まあ、そういうことが歌われている詩編であります。まさに私たちはですね、この形式的なあるいは外形的な外側の意味での信仰生活ではなくてですね、そうではなくて本当に神が私たちを福音の中へと招いておられる、福音によってあなた方は許しの福音を信じてそして生きていきなさいという、この福音を本当に心から我々が信じてキリストとしての生活を送っていく、歩んでいく、今週もそういう信仰の私たちは恵みに満たされて、そしてそこに謙遜に身を低くして神の前に歩んでいこう、それがですね、また私たちの社会生活を堅実なものに作っていく、そういう在り方になるんだということをキリストは教えられた。主を救われる者は少ないのでしょうか。まさに多い、誰でも救われていくんだけれども、ただしこういういろいろなですね課題がクリスチャンたちにはあるよ。救われる者はものもそう簡単ではないよ。しかしこのことの大きな恵みをですね、私たちは信仰の恵みというものに満たされて今週もまた歩んでいきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、さまざまなこの世の牢獄の中に、くびきの中に生きている私たちであります。主を願わくは、私の重荷は、くびきは負いやすく、私の荷は軽いと言われた主イエスキリストと共に、また今週もそれぞれこの地上での働きを担っていくことができますように、主と共に今週もまた歩むことができますように、一人一人の戦いのうちにあなたご自身が伴ってくださいまして、あなたの御言葉とあなたの御霊の力によって今週もまたあなたのしもべたちとして生きることができますように、良き戦いをなすことができますように、今週一週間一人一人の戦いをどうか導いてください。この祈り、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。